こんにちは、トキャスト放送主の滝川です。本日のポストイット15回目ご視聴いただきありがとうございます。はい、導入はここら辺というところで、いやー、今ですね、今さっきというかつい、5分前なんですがね、おそらくなんですけども、足の指を折りました。はい、はい、左足の薬指をですね、多分ポッキリ行っちゃったんじゃないかななんてね、思ってます。うん。何が起こったかというとですね、冷蔵庫あるじゃないですか。で、僕自身ね、これを言ったら皆さんはもう薄々お気づきになるかと思うんですが、冷蔵庫の上にですね、結構物を置くタイプの人間です。はい。ここら辺でもうね、分かられた方もいるでしょう。ドアをバーンとね、冷蔵庫のドアを閉めた瞬間にですね、冷蔵庫の上にあったですね、カリダのね、コーヒーミル、電動コーヒーミルがですね、約5キロですか。はい。私のね、左足の薬指の、第二関節を直撃いたしましてですね、今、僕の左足はパンパンです。左の薬指がパンパンです。はい。研究室に行く予定だったんですけれども、もしかしたら今週動けねえかもしんねえ。はい。ただポッドキャスト撮るのには支障はないんで、ポッドキャスト撮らないとね。うん。だって、今日本日のポスト撮るの忘れちゃってたんですよね。うん。はい。というわけで、今日中に撮って今日中に流さないといけないので、頑張りますよと。というわけでね、もう2分経っちゃった。はい。というわけで、ちょっとね、端折って27分、私と一緒に、ポストイットね、読んでくれると嬉しいですね。というわけで、よろしくお願いいたします。はい、始まりました。はい、うどんが、よく売れる季節になりましたというところで、いや、本当にね、さらっと入られたので、ちょっと違和感感じらっしゃるかと思いますが、もちろん病院行きますよ、そのうちね。はい。うどんが売れる、声が震えている。めっちゃ痛い。はい、行きます。すごいよね。第一志望のね、面接の3日前にですね、足の指を折るというね。これもまたどっかでね、まとめたいな、なんてね、思います。うどんがよく売れる季節になりましたよ、と。うん。僕の行ってるスーパーっていうのはですね、いつも通り、うどんコーナーの中にですね、先日のごとく、だしの塩漬けがね、本格的に、うどんコーナーの方にですね、移動しました。はい。今まではですね、うどん、そば、そうめん、うどん、そば、そうめん、うどん、そば、そうめん、だしを挟んで、だし漬けを挟んで、だしだったんですけれども、ついにですね、うどん、そば、そうめん、うどん、そば、そうめん、だし漬け、うどん、そば、そうめんというね、素晴らしいフォーメーションに、移行いたしました。マジで誰がやったんだろうな、あれな。いや、身内でしょう。はい。うん、おそらくね。うん。もう本当に、勝ち込みに来ましたね、やつね。いや、僕はこうなると思ってなかったので、ちょっとね、勘弁してほしいな、なんてね、いうふうに思います。そう、上の人にね、聞ければいいんですが、僕がね、滝川ですよ。滝川が、スーパーにね、アルバイトに行くのって結構遅い時間なんです。で、その遅い時間の中で、入ると。ってなってくるとですね、いないんですよね、責任者が。なのでね、これ誰、やったの誰ですか、これで合ってるんですかって聞こうもね、聞けないんですよね。それがね、遅番というか、遅く、締めまでやるアルバイトの一つ、ちょっと悩ましいところで、そう、お客さんにこれいつ商品、いつ届くんですかって言われたとしても、そこら辺ね、店員というか、社員の方の権限がいる必要がある商品だったりするんですね。ってなってくると、ちょっとすいません、アルバイトだけではちょっと、わからないんです、って言われるんですよね。っていうのはわかるんですよ。僕自身も、だって、閉店、僕が入るのが閉店もう4時間ぐらい前ですか ?4 時間前だとしても、責任者がいないんでわからないよねってなってくるとね、確かに、そうなんですか、責任者さん、もう帰られてるんですかっていう反応をされても仕方がないかなって 自分自身は思います、うん、かといって逆にそこまでそのアルバイトの人に、仕事、まあ、その予約のところだったりとか、まあ、その商品のね、まあ、品出しの時の、まあ、フォーメーションというかそういったものを決める権限まで与えてしまうとですね、確かに、まあ、場合によっては厄介なことになりかねないんですね。ただ僕自身が思うのが、上司の仕事ってね、部下が判断できないことっていうものを判断するのが仕事だと僕は思っています。部下だったら、すいません、ここちょっと分かんなくてって、そういうところを判断する。ちょっと経験がなくて分かんないんです。ここのところ、本当のところどう思われますかみたいな感じのことを相談するのが上司の役目だと僕は思っています。うん。で、部下でも判断ができるところまで上司が判断をしだすと、それってある意味上司が管理者じゃなくてプレイヤーになってるんじゃないかななんてね、僕は思うんですよ。それをすると、まあ上司の方にも仕事がいっぱい行くし、うん、まあ、管理職、日本の管理職って多いですよね。もともと日本の管理職って大体こう、プレイヤーとして優秀な人が管理職になるっていうところになってくると、プレイヤーとして優秀であるということと、管理職として、優秀であるってことは全然違うじゃないですか。っていうので、そこら辺のね、その、スタープレイヤーだった人が、その、スターだった過去の栄光っていうものに、こう、管理者になって、後ですがりつくっていうことが起き始めると、その部下の成長もなくなっちゃうし、上司としてもその管理職としての成長でないんじゃないかななんてね、社会に出たことない若造がね、変なこと言ってますけれども、はい、そろそろ次行きましょうか。ちょっと長く話しすぎちゃったね。塩漬けからなんで上司の話になっちゃったんだろう。はい、次、クリムゾン先生、漫画家のエロ漫画家のクリムゾン先生です。以前僕がね、ご紹介いたしました。まあ、YouTuber になられて、で、なんで YouTuber になったんだろうなって思ってエピソード、アーカイブかな、見てみると、クリムゾン先生、すごい有名な方であったとしても、こう、情報発信をする場だっていうものが、自分で確保しておかないと埋もれてしまうんじゃないかなって、そういう恐怖感があったから始めましたというところを話を聞いて、僕も、ああ、でもこんな大御所の方でもね、そう思うんだって、すごいびっくりした方なんですけれども、一つ訂正がございまして、はい、大変申し訳ございませんでした。はい、前回ですね、クリムゾン先生、2000人突破した時の記念のアーカイブを見たよっていうお話だったんですけれども、2万人でした。はい、繰り返します。2000人ではなく、2万人、登録者数おめでとう記念のアーカイブでした。桁が一個違うっていうね。いやー、凄ましいですね。さすがクリムゾン先生です。2000人って言った時点で俺もんって思ったんですけどね。ちょっとそのまま突っ走っちゃいました。大変申し訳ございません。で、しかもですね、今これをね、録音している日、6月21日現在、3万人を突破いたしまして、はい、されましてですね、3万人突破記念のアーカイブもあります、もうすでに。いや、すごいよね。もう、だって、1週間ちょっと前かな？ 2万人突破してから、そこから3万人になったのって。まあ、そのチャンネル登録者数が増えれば増えるほど、ネズミさん式にね、こう、おすすめに出てきたりとか、っていうんで、それ広まっていく速さがね、だんだん加速度的にこう、増えていくっていうのは、まあ、理屈としてはわかるんですけど、1万人増えるのに、まあ、少なくとも1ヶ月ですか。わかんねえ。クリムゾン先生が一体どれだけで1万人突破したかというのは、僕自身あまり把握していませんが、少なくとも1ヶ月以内なんですよね。ちょっと調べてみましょうか。クリムゾン先生。はい。一体いつかな？クリムゾン。はい。クリムゾンチャンネルオフィシャルを見てみましょう。さあ、どこだ？すごいですね。1週間ぐらいです。はい。1ヶ月じゃなかった。1週間です。すごいね。 1週間で1万人突破しちゃったのよ、この人。ちょっと引いてます。でもまあ、そんぐらい有名な方なんですよ。そのぐらい有名な方なんですよ。でも、そんな人でも、いや、でもそういう情報発信の場がないと不安だって言ったんですよ。うん。まあ、ある意味ちょっとこう、余裕が見える気がしなくはないですが、でも、すごいですよね。何度も言えなかった。そう。1週間か。1週間で1万人増えんのか。まあ今までのね、その過去の経験というか、今までの20年間分エロ漫画家としてやってこられた経験があってこその1週間での、1万人増加っていうのがあるっていうのは、まあ理解はしています。はい。まあそれを差し引いてもすげえなとは思うけどね。はい、次行きましょう。競争本。はい。ですね、うちの教授がですね、なんと、教祖になる本をね、紹介してきました。はい。言ってる意味がわからないかというお話なんですけれども、まあ、もう本当にその教祖についての本なんですよ。うん。で、どんな本かっていうところの説明になるとですね、多くの人をハッピーにしながらね、大きな尊敬を受けるっていう、教祖ほど素敵なビジネスは他にありませんっていう本なんですよね。はってね、確かになるのはわかります。うん。で、僕自身があだ名が教祖だったりするわけですよ。で、まあ確かに、まあいろんな意味で教祖って言われてると思うんですが、まあね、あ、そうそう、完全教祖マニュアルっていうね、本なんですけれども、Kindle 版の場合、770円になりますね。あれ？前回150円ぐらいじゃなかったかな。気のせいか。まあ、そんぐらいでね、売ってらっしゃいます。そうそう。完全競争マニュアルってね。ついに競争になるにもマニュアルができるんですね。うん。この前、レジ袋有料化マニュアルみたいなのをね、100均にいた時にその店員さんがレジの後ろで、ほったらかしにしてるのを、見ましたけれども、うん。そう、競争になるにもね、マニュアルができたんですね。すごいですね。すごい世の中になりました。しかもそれを1000円以下で読めるっていうね。うん。普通ね、なんかこう、競争になるっていう。まあ、競争になれるのかな？でも完全競争マニュアルって書いてあるから、これを読めば競争になる、こう、ワンステップを踏めるんじゃないかな？どうでしょうね。うん。まあ、ちょっとね、読んでみたいと思ったんで、そのうち買う予定です。うちの研究室に来たら多分、僕が置いてある競争マニュアル読めれると思うので、これを聞いてらっしゃる方々、まあ、うちの研究室ね、よければ、ただこれはね、僕の権限ではないので、でしかも今、コロナでね、研究室来れないんでね、確かに、そうだな、こう、まあ、いつかね、この休学というか、休学でもないな、学校の入校禁止が明ければ、まあ、おそらくこれを聞いてらっしゃるのは大阪産業大学の学生たちでしょう。もしくはそれ以外の方も聞いてらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、うちに来るか、それとも研究室に来るかで多分読める、一緒に読みましょう。うん。僕も読みたいんです。ちょっとワクワクしてるんです。はい。次。好きな映画について。あ、そうですね。先日スラックでですね、あなたの好きな映画は何ですか？という質問を受けました。で、僕自身、好きな映画がね、まあ、3つほどあるんですけど、まあ、好きな映画というか、好きな映画群がですね、3種類ほどあります。で、その中でも、まあ、一番、その、印象に残ってる映画っていうとですね、ヒックとドラゴン、そして、チャーリーとチョコレート工場。で、あとは、まあ、MCU というか、まあ、マーベル系ですね、の、まあ、映画と、あと、スパイダーマンかな。うん、あれ4つだな。まあ、スパイダーマンはね、マーベル系に含めていいでしょう。うん。というので、まあまあ、そういったね、映画が好きなんですけども、まあ、まあ、一番ね、無難そうな、チャーリーとチョコレート工場ね。あれ、無難かな？結構パンクな映画だと僕は思ってるんですけど、うん、皮肉が効いたね。まあ、皮肉しかないけどね、あれは。うん。で、なぜその映画が僕がすごい気に入っているかというとですね、中のエピソードに、まあ、ウィリー・ウォンカという、まあ、チョコレート、すごい世界最大のね、チョコレート工場の、まあ、工場長であるウィリー・ウォンカさんが若い頃にですね、まあ、そのウィリー・ウォンカさんの家系っていうのはね、歯医者さんの家系なんですよ。で、 歯医者さんというところでですね、お父さんがすごくこうお菓子にすごい厳しかったんですね。でウィリー・オーカンさんはもう隠れてそのお菓子が食べたい、お菓子が大好きで隠れてお菓子を食べていたと。で、それをね、バレてしまった、お父さんに、その歯医者さんのお父さんにバレてしまったっていうのでですね、家を出るわけですね、出るというか追い出されるわけです。で、いろいろとね、さまよった挙句、その子供ですからまだ、はい、確か、見た目的にそうですね、もう本当に小学生ぐらいでしょうか、そう小学生ぐらいのウィリー・ウォンカさんが、お父さんにチョコレートというか、お菓子を食べるなんてとんでもないっつってね、追い出されるわけですけれども、いろいろと小学生ですから、1日ぐらいしたら帰ってきますよね、家に。で帰ってくるとですね、家がないんですよ。比喩ではなくて物理的に家がないんですよ。そう、ショベルカーでその家を丸々削り取ったかのようにですね、横の家ともねつながりがあるんですよ。マンションの一つなんです。ただマンションのその縦の部分、普通マンションってこう横にね 1,2,3,4,5 部屋ぐらいあって、それが1段2段3段4段で積み上がってるんですけど、その分の、そのウィリー・ウォンカさんの、持っている、あれは家なのかな、マンションじゃなくて家かな、あれはなんて言うんだろう、すごい日本ではあまり見ないというか、僕はあまり見ないのでどう言ったらいいか分かりませんが、よくその海外の映画であるね、こう横の家とつながってるタイプの家があるじゃないですか。でそこの、ウィリー・ウォンカさんの家族の家がごっそりなくなってたんですよ、物理的に。もう本当横とか横の家とかもつながってるんですけど、なんかもう鉄骨とかねコンクリートむき出しになって、本当にもう無理やり根こそぎ、こうカール爺さんの空飛ぶ家ってあったじゃないですか、もうあんな感じでもう家ごと丸々なくなってたんですよ、っていう、そういう中でそういうストーリーがあってですね、で僕はこれを見た瞬間にですねトラウマになったんですね。もしかしたら僕がこう悪いことをして、一般的に言う悪いことをしてですね、僕自身家出が多かったっていうのもあるんですけど、家に戻ってきたら家がないんじゃないかっていうね、そういう心配がすごいあったんですよ。そう、これがトラウマでですね、僕すごいその後もね、いろいろと悪いことを僕はするんで、悪いことというかいろいろとやるんですが、やらかすんですがね、それがすごい僕は記憶にのこびりついているというか、トラウマに一つなっているところではある、すごい印象深い映画です。皆さんもね、よければチャーリーとチョコレート工場見られてはいかがでしょうか。やべえな、もう18分だ。次行きましょうかね。映画を見たいので時間を作りましょうというお話ですね。ただ映画を見たいって僕自身、さっき言ったね3つの映画あるんですけど、こう自分が見たことのない映画を自分から見に行くってあまりないんですよ。自分が見たことのある映画っていうものを何回も何回も見るっていう方が僕はすごい多いんですね。で、ただ最近ですね、やっぱ就職活動等もあってですね、全然映画が見れてないっていうのもあって、ちょっとねお時間をいただいて、どっかしらでこう映画を消化できる日が、作ろうかななんて、思っています。でその映画の感想とかもポストイットでね、皆さんに、ご紹介しようかというふうに思っています。次、恒星のマーク、マウントレーニアにないよねっていうお話です。マウントレーニアっていうね、カップのコーヒーというか、乳製品があると思います。ちょっとこっち答え言っちゃったんだけど、3種類ね、大きなものがあると。ノンシュガー、エスプレッソでカフェオレかな、確か3種類がね、まずメインの層でありますよっていう、色が、青、緑でクリームかな、クリーム色してるかな、確かそんな感じだったと思います。はい、クリームじゃないな、お茶色かな、そういったね3種類がメインで層であるんですが、その3つのうちですね、1つだけ裏側にですね恒星のマークがないんですね。恒星っていうのは公正取引委員会で、ちゃんとね、この、書いてある消費してこの表示している内容に関しては責任持ちますってっていう、そういうものなんですけれども、 まあそれがね、一つだけないんですよ。そう、ノンシュガーです。はい、ノンシュガーの、まあ、マウントレーニングにはですね、構成のマークないです。そう、ハムって書いてね、こうっつってね、こう、1,2,3,4,5 でせーみたいな、その構成っていうマークが、その他、カフェオレとエスプレッソにはありますが、ノンシュガーにはないんですね。うん。じゃあなんでやっていう話になってくるです。なってくるんですけれども、まあ、これ簡単な話なんですよね。その2つっていうのが乳製品なんですよ。で、もう一つっていうのがですね、コーヒーに分類されるんですね。ノンシュガーっていうのはコーヒーなんです。で、それ以外っていうのは乳製品。はい。で、乳製品の、まあ、公正取引委員会の方は、確か森永さんだっけな。確か、マウントレーニアは。はい。まあ、取ってるんですけども、コーヒーの公正取引委員会のマークってついてないんですね。そのノンシュガーに。だから、おそらく森永さんは、そのコーヒーのところの、まあ、公正取引委員会に提出していないか、それとも、まあ、そういった企業を、まあ、必要としていないかどっちかになってくるわけです。そう、全日本コーヒー取引協議会っていうのがあってね。で、その右の方にですね、マークがあるんですけど、すごい、なんだろうな、こう、カップに取っ手がついてるピクトグラムになってます。で、一応ね、僕、嘘だろうと思ってね、そのマウントレーニアのね、カップぐるっと探したんですけど、一応見当たらなかったです。うん。もしかしたら僕が見落としてたかもしれない。うん。なのでね、ちょっと、探しに行こうかなってね、思ってたんですけど、足がこの状態ですので、おそらく一週間はまともに歩けないだろうね、思って、今ちょっと困っているところです。誰かね、代わりに、そのマウントレーニアにね、その全日本コーヒー、公正取引協議会のね、マークがないかどうか確認していただけませんでしょうか。はい。僕からのお願いでした。なんでね。うん。で、いやでも、おかしくねって。コーヒー、確かにノンシュガー、文字面だけ見れば確かにコーヒーだと。でも、甘くね。はい。まあ、大量のね、甘味料が入ってます。人工甘味料が入ってます。で、人工甘味料の役割というか、まあ、デメリットとしては、まず一つ目、脂肪がつきやすくなる。蓄えられやすくなる。すごい蓄えられやすい形をしてるんですね、あいつら。で、その次、舌がバカになると。うん。結構味覚の部分ちょっとやられちゃうらしいです。飲み続けてるとね。で、三つ目、依存性が高いと。これはね、コカ・コーラゼロとかもね、よく知られていると思います。人工甘味料ってそう、まあ、ざっくりと、この3つのデメリットがあるんで、まあ、飲む人はお気をつけてねっていうのは、まあ、おそらく皆さんご存知かというふうに思います。はい。というわけでですね、ノンシュガーを飲むときはですね、まあ、かなり気をつけた方がいいよねっていう話です。はい。いやー、喋ったけど、全然、まだ23分だ。まあ、今半分ぐらいなんでね。そう、23分話してもね、半分ぐらいなんですよね。また次回がね、ポスト行ってから、ちょっと溜まりつつありますね。はい、次。クロコダイルシート、オフロード。はい。ですね、珍しいことに、オフロードバイクのシートに、マウンテンバイクのね、タイヤを貼り付けるというカスタムがね、最近、話題になっております。うん、まあ、そこら辺のタイヤじゃないとは思うんだけどね。ちゃんとこう、裁縫とかね、ちょっとそういう特殊な、糸で、特殊な縫い方をしているらしいですが、やっぱりね、まあ、もともとマウンテンバイクのタイヤってなってくると、やっぱ泥とかをね、こう、かき出すために、まあ、すごいデコボコしていると。うん。で、それをですね、利用して、バイクの、モーターサイクルの方のオフロードバイク、のシートにですね、摩擦力というか、そのグリップした時に、ケツが滑らないようにするための、シートというところでですね、マウンテンバイクのタイヤっていうものが使われているらしいです、最近。そういうものが、最近でき始めているというふうにお伺いしました。いや、すごいよね。僕のね、バイクのシートって革なんですよ。うん。床革なんですけども、それもね、貼るのにめっちゃ苦労したんですよね、あれ。床革っていうのはすごい安い革なんですよ。うん。人間2人分ぐらいの面積で、確か1000円ぐらいかな。僕はそれで譲っていただいたんですけれども、 いろいろとね、ツテがあって。うん。で、すごいね、縫いにくいんだよね、それでも。なぜかっつうと、下スポンジじゃないか。うん。で、まあ、そのシートっていうのはですね、元にあるシートの上に、まあ、追加パーツというか、その、もう一個上にこう、縫い付けるタイプの、ものらしいんですね。写真でしか僕見たことないんですけど、やっぱすごい効果があるらしいですが、やっぱり技術が必要と。うん、硬いと、まず、そのタイヤのゴムが、マウンテンバイクのタイヤのゴムが硬いと。で、ちぎれ、糸がね、そのちぎれちゃっても困るじゃないですか。っていうんで、まあ、特殊な加工をしたマウンテンバイクの、タイヤ、まあ、タイヤを流用したものですね、を使用しているらしいです。一度僕見てみたいですね。うん、まあ、あまりその、ケツを滑るのが致命傷になるっていうようなシチュエーションっていう、まあ、僕自身あまりないので、はい。うん。もう、だってもう、今さっきも運転できなくなっちゃったもの。やった!はーい、ててて。はい、というわけでですね。次行きましょう。ラクトアイス、アイスミルク、氷菓、アイスクリーム。あ、これはですね、まあ、アイスクリームっていろんな種類実はあるんだよっていうお話です。先日ですね、業務スーパーにある、まあ、ファミリアという、まあ、2リッターのバケツのね、アイスがちょっと話題に、うちの授業で話題になったと思いますが、あれってね、ラクトアイスなんですよ。で、ラクトアイスっていうのは何かっていうとですね、まあ、乳脂肪。まあ、簡単に言うと、すごいミルクっぽさ。うん、すごいざっくりでしょう。そのミルクっぽさがですね、まあ、大体その乳脂肪っていうものに関わってきます。で、乳脂肪が多ければ多いほど、まあ、すごいミルクっぽいと。うん。で、ラクトアイスっていうのは、その乳脂肪っていうのがですね、まあ、確か 3% 以下だったかな。はい。皆さんがご存知の、そう、スーパーカップ。あと、カップ系で何かあったかな、ラクトアイス。まあ、いろんな、ほぼほぼね、もうなんかこう、スーパーで見るようなアイスクリームって、ほぼほぼもうラクトアイスなんですよ。うん。確かになんかバニラ味っていうとラクトアイスな気がしますね。うん、で、次、アイスミルク。まあ、これが何パーだったかな ?5% だっか。すいません、ここら辺ちょっと、すっ飛ばしてしまいましたね。で、評価っていうのが確かガリガリ君だったかな。ガリガリ君だったり、まあ、アイスのみかな確か。うん。で、アイスクリームっていうのが、まあ、ハーゲンダッツだったり、モーなんかもね、アイスクリームです。そのミルクの割合が多いものになります。なので、こう、ミルクっぽいアイスクリームを食べたいなって思ったら、アイスクリーム、名称がアイスクリームになっているものを選ばれるというのがいいんじゃないでしょうかというお話です。これはね、スーパーの店員やってたらね、自然と身につく、知識ではありますが、結構知らない人が多いらしいですので、ご紹介いたしました。はい、次。3コインズ三脚。はい、先日ね、3コインズに行ってきましてですね、MV5、まあ、今僕がこれを撮っている、録音しているマイクの三脚をですね、購入してきました。非常にいいです。なんかね、こう、ぐにゃぐにゃするタイプの三脚のやつ。ゴリラポットっていう三脚があるんですけれども、あれね、でかい。マジでかい。し、高い。っていうんで、ちょっとね、手が出せません。というのでですね、まあ、すごい3コインズのこの三脚。300円ですごい手頃なんですけど、いろいろとね、使い勝手がいいので、すごい、買ってよかったなと。最近この買った中ですごい良かったなっていう思うものでした。はい、次。MV5。まあ、これのマイクですね。マイクロ USB ライトニングケーブルないよねっていう。はい。というわけでですね、すいません。じゃあ、これだけ行きましょうか。こちら MV5 というマイクですね。iPad、iPhone からでもね、録音ができるんですよ。ただし有線で。で、これ、iPad、iPhone って言った通りですね。ライトニングトゥマイクロ USB っていうクソうつけなね、クソうつけなケーブルが必要になるわけです。ねえよ、そんなんってね。いうふうにね、考えてたんですけど、実はあったんですよ。うん、珍しいことに。まあ、珍しいっていうか、まあ、その用途も珍しいんですけどね。はい、残念ながらそれはね、次の議会にという、次回にというところで、もう30秒しかね、なくなっちゃったんで。はい。まあ、いつものことが最後の挨拶になりますが、Twitter、タンブラーやってますと。よければね、更新情報なんかも載せたりすることがあるので、フォローの方よろしくお願いいたします。で、まあ、このタキャストというポッドキャスト、サポートトークだったり、サポートトークという情報番組、だったり、 まあ、マヤスタキャストという、まあ、